こんばんは、バルーンチャンネルです。このチャンネルはデザインと社会学をテーマに毎回一つのトピックを取り上げてお届けします。今回のテーマは、雑誌アイディアよりフェミニストモーメントを、テーマにさせていただきます。はい。で、こちらのチャンネルは私サーヤと清水さんでお届けするんですけれども、はい、清水さん、こちらのアイディアの雑誌、私は本屋さん行くと、ファッション誌ではなくて、デザイン誌とか、あとブレーンとかですかね、あと広告の雑誌あたりに置いてあるかなという印象があるんですけど、これはデザインの雑誌になるんですかね。
はい、アイデアというの雑誌、まあ、世界のデザイン誌っていうふうに書かれているように、まあ、デザイン系の雑誌、グラフィック系の雑誌で有名なものかなというふうに思います。僕も学生の時に、いろいろと勉強をさせてもらうために買ってたんですけど、まあ一つ一つ特集がですね、まあ、一人のデザイナーさんとかを取り上げて、まあ、一つの、毎回毎回号を組むみたいな感じで、今は、期間ですね、年4回発行されてるみたいです。ジャンルはまあデザイン誌で、雑誌という、まあ、媒体形式らしいですね。出版社は成文堂新興社さんで、まあ、主にタイプグラフィックとかそのあたりの書籍をたくさん出している出版社さんになります。編集部はアイデア編集部で、もともと1953年ぐらいからですね、まあ、デザイン誌として創刊されて、まあ、創刊時は隔月刊だったんですけど、まあ、昨今のこう紙の媒体があまり売れないというようなことがあるのか、2014年からは期刊になりました。
はい。
でこれ背景に映っているのが、このアイデアのロゴ自体は、まあ、創刊時はもともと亀倉優作さんが300号まで作ったロゴがあって、301号以降ですね、今アイデアっていうふうに、大文の書体とカタカナで書かれているものは、ヘルムト・シュミットさんがデザインしたものになります。
はい、ありがとうございます。結構長い歴史のある雑誌なんですね。
そうですね、デザインの、まあ、僕は知る範囲ですけど、有名な雑誌ですね。まあ一個一個すごい凝った作りで、まあ、特色使っていたりとか差し込んである、資料がすごい丁寧に作られていたりとかなんですけど、まあ、毎号大体3000円ぐらいの定価でこう売っているようなものですね。
まあ、多分清水さんは昔からこの雑誌、まあ、立ち読みなり買って読むなりしていると思うんですけど、まあ、フェミニストモーメントっていうテーマでデザインに切り込んでる号っていうのは記憶の中では初めてですか？
そうですね、まあ、フェミニストという、まあ、特集自体も初めてですし、まあ、元々は1人とか、まあ、1グループのデザイナーさんにフォーカスした特集が多かったのかなというふうに思うんですけど、まあ、最近は何らかのムーブメントとかも取り上げるようになったんですけども、今回フェミニストモーメントという特集でなかなか意外というか自分にとって驚きが大きかったなというふうに思います。
私あんまりグラフィックで男女で何かあるかなって思った時に、まあ、例えば同じ絵を5枚ぐらい並べられて、これは男の人が描いたか女の人が描いたかって言われても多分わからないと思うんですけど、そのグラフィックの中にジェンダー差が出るとかそういう話はあんまりないですよね。
まあそうですね、まあ、社会運動としてのフェミニスト運動とかフェミニストモーメントみたいなものから、今回の特集の副題がジェンダーから考えるグラフィックデザインの可能性ということで、まあくまでクリエイティブにというよりかはデザイン業界における、まあ、ジェンダーの問題を扱ったのかなみたいな、まあ、そういうことに対して、目を背けちゃいけないよねみたいなことなのかなというふうには思いますけどね。
ちょっと脱線するかもしれないんですけど、うん、デザインでいくと、まあ、例えばプロダクトを清水さんやられてると思うんですけど、プロダクトだと私は もうデザインするときに男性らしさ、女性らしさって出るのかな、得意不得意あるのかなってちょっと今疑問に思ったんですけど、プロダクトデザインにおけるジェンダーというものについてはどう思いますか？
プロダクトデザインにおけるジェンダー。
まあ、
ジェンダ
例えば得意不得意の分野があるとかっていうのはありますかね。なんかロボットは男性の方が得意とか。
ー。ああ、どうですかね。得意、どうでしょうかね。まあ、印象として女性の、ね、日本人でも女性のデザイナーさんの作るカーブが優しかったり柔らかかったりして、そこが特徴になったりするものはあると思うんですけど、
じゃあ
わかんないです。
言い方を変えると、男性が得意なデザイン、女性が得意なデザイン、まあ例えば女性が使うものを女性がデザインする方がいいのかなって思う一方で、ファッション業界とかだとラガーフェルド、シャネルですかね、男性の人が女性の服をデザインしてたりっていうのがあるのを思うと、プロダクトでもあんまり男性が得意、女性が得意っていうよりは、もうただただデザインが得意な人がプロダクトをデザインしてるっていう感じでしょうか。
そうなんじゃないかなと思います。そのファッション、まあ、同じものづくりで似てますけど、個人的な印象としては、まあ、ラガーフェルドはどうかは置いておいて、男性から見た魅力的な女性像みたいなものを表してるとも言えなくもないなと思うと、まあ、自分とは違う性の対象となる服をデザインするのにが、その意味が、一定の意味があるかなとは思うんですけど、まあ、プロダクトの場合ある程度数も出ますしね、アノニマスなというか、あまりそこで意識されないんじゃないかなと思いますけどね。なんか女性向けのパソコンでピンクとかパステルカラーとか展開する日本のメーカーとかありましたけど、ちょっと違うんじゃないかなっていう気はしますよね。
よく言うおじさんがピンクにしとけってやつですよね。
ね、何でしょうかね、どういう意思決定が行われているのかは分からないですけど、ああいうのはちょっとどうなのかなっていう気がしますけどね。
じゃあ、まあ女性が使うもの、まあ例えば女性ならではで言うと生理用品とかもあるかなと思うんですけど、そういうものは男性が携わろうが女性が携わろうが、どっちがいいとかありますかね。
いや、どうなんですかね。女性で、僕は男性なので生理用品を使うことがなくて、そういったものを、まあ、使う女性の人が、まあ、男性が関わっていることに抵抗がないならいいのかもしれないですし、まあ、とはいえ当事者ではないので、その女性が、まあ、女性の方が、まあ、自分の体験をもとに、まあ、デザインをするプロセスに比べると、まあ、はるかにハードルは高いんだろうとは思うんですよね。まあ想像でしか経験ができないし、ならその向いてる向いてないという言い方がいいのかわからないですけど、こうアドバンテージのあるなしみたいなものは、あるのかなっていう気はしますね。
そうです。じゃあ、まあでもちょっと見方を変えると、私今30代女性になると思うんですけど、まあ、子供のものをデザインする、30代の女性が子供のものをデザインするとか、老人の方が、ご高齢の方が使う、まあ、食器なり何なりのグッズをデザインするっていう機会は少なからずあると思うんですね。っていう時に、まあ、私30代の人が自分よりはるかに赤ちゃんのことってもう体験はしてるけどもう覚えてもないこととか、老人の方も多分筋肉衰えて体の動きが悪くなるっていうのはわかるけど、自分は体感できないことだと思うんですよね、現在進行形では。となるときに、まあそれでもデザインしないといけない、デザインしてるっていう事情があるのを考えると、さっきおっしゃってた女性じゃないから女性のものをデザインするときにハードル高いかなっていうのは、 知識の積み重ねでクリアできるものなんでしょうか？
どうですかね、知識の、まあもちろん知識も大事なんだとは思うんですけど、多分そうすると経験の長いデザイナーの方がいいデザインができるみたいな感じになってしまうのは、まあそれはそれで違うなと思っていて、知識というより、
蓄積。
蓄積、いや、まあプロセスとか、まあ最近よく言われるようなデザイン思考のプロセスをみたいな形で、実際に使うユーザーさんが、まあそのプロセスの中に、まあ入ってもらって、まあプロトタイプ、こう試作品みたいなものを実際に使ってもらうような検証を繰り返す、まあその回数が多ければ、まあ適切なフィードバックと適切な改善ができれば、その方がいいのかなという気がしますけどね。知識というか、まあ、プロセスの方が重要なのかなという気もします。
なるほどです。ちょっと今聞いててまた別の話になるんですけど、思いついたのが、今はまあ男性のため、女性のため、赤ちゃんのためっていうこう範囲を区切った場合のジェンダーの話をしてたじゃないですか。ちょっとジェンダーからは離れるんですけど、ユニバーサルデザインってありますよね。誰でも使いやすいというか、どんな人にも使いやすいよっていう。あれは、まあちょっと雑に言うと最大公約数みたいなもので、まあ万人受けする効率重視なものなのかなって思うんですけど、あれは何て言うんですかね、あれは美しさとか効率の観点から言うとデザインの一つとしてはありなんですか？
ユニバーサルデザイン自体は多分意味があるというか、まあ、特に80年代とか今より少し前ぐらいの時にデザインがに実際使われるユーザーが、まあどういう、まあ、誰かとかどういうシーンでとかっていうことをまで考えて作りましょうねっていう一つの指針を示したという点では意味があるのかなというふうに思います。まあ、最初、そのユニバーサルデザインという概念自体が出てきたのは1985年とかそれぐらいの、時代なので、今とはだいぶ、環境が違うというか状況が違うとは思うんです。なので当時は、まあ、使うユーザーのことがほとんど考えられてない、まあ、られてないという言い方がいいのか 、あまり、使いやすさについて考慮されていないものがそれなりに世の中にあった中で、まあその健常者とか、まあ障害を持った方に限らず全ての人が、まあ使いやすいような設計指針とか、まあそういう意図で設計しましょうねみたいなこととしては、まあ大事だったのかなって思いますね。
なるほどです。すいません、ちょっと不意にユニバーサルデザインが気になっちゃって聞いてみたんですけど、かじゃあごめんなさい、じゃあ差し替えましょうか。アイディアの方に戻ると、まあ今、まあそのクリエイティビティの中のジェンダーというよりは、多分雑誌の方は、まあそのデザイン界におけるジェンダーとかそれにまつわることを特集してるのかなと思うんですけど、なんかこう前書きとか目次にどんなことをどうしたいみたいなことって書いてるんですか？
まあ、僕も特集は面白いなと思いつつ、中身にどういう目的があるかとかっていうのはあまり分からずに買って読んでみたんですけど、で、まあ、最初のこう特集意図みたいな 初めに書いてある文章を読むと、多分デザイン業界だけではなく美術界の、まあ、セクハラであったりとか、あとは去年の愛知トリエンナーレのキュレーションの、まあ、男女の割合、男性と女性が、まあ、同じ割合で、キュレーションされるみたいなことですとか、まあ、大きな社会の中で、まあ、ジェンダーがどういうふうに取り扱われているかみたいな、まあ、ことの問題提起を受けて、まあ、グラフィックデザインが、 まあ、どういう立ち位置でどういう発信ができるのかみたいな話なんだろうと思うんです、その初めにの最後に結ばれたっている言葉が、私たちは社会に対してどんな問いを立てていけるのか、デザインの進化が問われているって言っていて、
なんか美術手帳みたいなこと言ってますね
美術手帳僕ちょっと分かんないですけど、だからちょっとどうなんだろう、まあ、ちょっと分かんなかったです、ごめんなさい。なんかね、分からなかったんですよ。中に書いてある特集は、例えば、アジ、まあ、主にアジアで行われている女性の、クリエイターが女性だけの展覧会がの特集というか、まあ記事、取材された記事があったりですとか、まあ、興味深かったのは、ある展覧会で普通にこう一般から作品を募集して、まあ、公平に審査した結果、たまたま選ばれたのが女性だけだったという展覧会があったらしく、まあ、例えばそういう例が載っていたりですとか、まあ、日本で著名な、デザインや写真をやってられる方の、まあ、インタビュー、まあ、女性だからという理由で多分、いろいろな障害があったようなことが あるんだと思うんですけど、まあ、そういったことが取材されていたりとか、まあ、女性という、まあ、性差というか、そのジェンダーを切り口に、まあ、デザインの世界を見てるみたいな感じなのかなというふうには思いましたね。
なるほど、まあ、でも今回出てる人が全員フェミニストってわけでもないんですよね。
おお、なるほど、それは多分違うんじゃないですかね。なんか出てる人の思想心情については多分書かれていないんじゃないでしょうかね、多分、うん、
その名前忘れましたけど、あのフェミニストでもあるしアーティストでもありますみたいな、こう宣言をした上でグラフィックのなんかイラストレーターやられてる方がいらっしゃったなって思い出したんですけど、はいはい、多分今回の特集では、フェミニストだって公言してる人を集めたっていうよりも、まあ、こちらからあの女性の方にジェンダーとか云々についてどう思いますかって聞いてる特集なんですよね。
はい、まあ、全員あの必ずしもフェミニストという思想を持つわけではないという意味でですね、その、うん、アメリカの、まあ、女性のデザイナーの方の一人はフェミニストのデザイナーでというふうに書かれている人もいるので、まあ、そういうスタンスで聞いたというか、そういう方を取り上げた例も中には、あるみたいです、シェイラ・レブラント・デ・ブレッドビル・ロレイン・ワイルドさん、イェール大学芸術大学院グラフィックデザイン学科長を務めている方らしいですね。まあまあ、中にはそういう方もいる。全部読んでいないのでちょっとこうあれですけど、まあ、そうじゃない方も中にはいるのかなと思いますしね、うん、
まあ、雑誌、ね、今、まあ、こう言ってはあれですけど、フェミニストとかジェンダーとか女性の社会進出みたいなものが流行りではあると思うんですよね、まあ、ただそんな中で本当に自分の雑誌でじゃあその特集やろうって思ったっていうのは、まあ、アイデアとしてはちょっとこう社会課題にデザインとして取り組みたいみたいな姿勢の表明みたいな感じですよね。
うん、そうだと思いますね、まあ、宣言なのかスタンスの表明なのかあれですけど、あの非常に興味深いなとは思いますし、まあ、アイデアの直接関係する方ではないですけど、まあ、昨日、JAG だという日本でグラフィックデザイナーズ協会デザイン協会 の会長の佐藤拓さんがあのコロナウイルスに関係することで声明を、まあ、JAG だとして出されていて、 あまり綺麗じゃないような情報の出し方が見られるよね、デザイナーできることあるよねというような、すごくざっくり言うとそういうようなことをまあ、声明文として出されていてですね、
綺麗な情報っていうのは、うん、あれですか、見た目というかその伝え方なんですかね。
ちょっとそこまでは読み取れなかったというか、具体的には出してなかったですけど、まあ 僕は直接お目にかかったことはないのであれですけど、なんか結構強い言葉で書かれていたなという印象で、まあ、一人一人に考えて、まあ、社会に対して問いを立てるとか解決策をこう提示するしましょうねという意味では、まあ、このアイデアの特集と似てるのかなというふうに思って、でそれはそれで興味深いなと思いましたし、なんかあと少し話が違うかもしれないんですけど、まあ、日本だからとか外国だからというふうに分けるあれは必要ないと思うんですけど、ワールドデザインオーガナイゼーションっていう、多分デザイン業職能団体の、これどこにあるんですかね、まあ、海外、
一番強いやつ、でかい
い
や
や、
つ。
ちょっと大きいとこかまでは調べられていなくて、でもまあそこの、ワールドデザインオーガナイゼーションって、まあね、日本で言えばその JAG だとかに近い、まあ JIDA とかに近いような職能団体が、まあ、コロナウイルス、まあ、コロナウイルスね、まあ、COVID-19 デザインチャレンジみたいなことで、世界各国のデザイナーさんを集めてるみたいなメーリングリストが今日、たまたま時代のメールから届いて、で、それは、デザイナーとして、社会課題を解決しましょうみたいな、その姿勢の表明ということよりも、もっとちょっと具体的で、リンクを踏むと、Google フォームに飛んでですね、まあ、国籍とか、名前とかを書いて、その上で、私たち、まあ、彼らが考えた、コロナウイルスに対する7つぐらいのイシューを、分類しましたみたいな、今問題になっているところ。で、デザイナーのあなたにがコミットできるイシューはどれですかっていうのを選ばせて、まあ、登録するみたいな、そういう活動をしているらしいんです。まあ、すでに、立ち上がってしばらく経っているっぽいので、まあ、IBM とか、デザインフォーアメリカとかいくつかの、企業とも連携をして180ぐらいの、まあ、チャレンジがすでにあって、まあ、分かりそうに多分こうカテゴライズした上でリソースが足りないから、世界各国のデザイナーの人に、協力をお願いするみたいな、まあ、そういうような活動をしているんだなと、ちょっとこう内容まではまだアクセスできてないんですけど、まあ、単に姿勢を表明して個人でやるよりかは、まあ、誰かと一緒になってというか、共同する方が、まあ、はるかにインパクトも大きいし、まあ、うまくいった場合に社会に与える影響の、いい影響も大きいのかなというふうに思って、まあ、これはこれで興味深いなっていう気がしましたね。だからあれみたいですよね。東京都でオープンソースで GitHub で、あれ何でしたっけ？名前忘れちゃいましたけど。まあ、ああいうような、まあ、有志の、まあ、市民の皆さんの、まあ、方の、まあ、力を合わせてみたいなことを、まあ、デザインの職能団体でもやろうとしているんだなと思って、まあ、僕も登録しようかなって思いながら見てました。
まあちょっと前までは、まあよくツイッターでこう個人の人が、このお店は悪かったとかこうつぶやいて炎上するみたいな、まあ個人の力、SNS の普及で個人の力が強まったんだっていう取り立たされ方をしてたのかなと思うんですけど、まあ今のお話を聞いてると、まあ個人の力ももちろんネットの力を携えて強くはなるけれども、まあ一つの業界とか、まあ集まりの、まあコミュニティが、一つの指針を示して取り組むっていう力もまた個人の時とは違って、一つの大きな意味や力を持ってるっていうことですよね。
まあ、そうですね、なんかまあ向く先が違うというか、ある程度実効性を伴って、まあ、今のような、そういう、今対面したことのないようなウイルスに対してっていうふうになると、まあ、個人でやる分にはもちろん限界があると思うので、まあ、対象となる社会課題なのかなっていうがによるのかなっていう気はしますよね。なんかフェミニストモーメントとか、まあ、そういうこう、ね、皆さんっていうか僕らのこう意識を変えましょうみたいなことであれば、別に企業と組まなくても個人の発信でうまくいくかもしれないなとは思いましたね。
デザイン業界、まあ、ちょっと私、まあ、職人気質というか、まあ、ちょっと体育会系に近いような感じ
まあ、
な
社
と
会
こ
学ですもんね。
ろ。あ、
社会、
はい、
スポ
そう
ーツ
です
社
ね。
会学専門ですもんね。
そうですね。まあ、それとは別で、そのデザイン業界についても、まあ、ちょっとこう体育会系寄りな職人気質なところがあるのかなっていうイメージはちょっとあったんですけど、こうフリーランスで自由に活動する人がいる一方で、やっぱりこう集まってやらないといけないとか、こう人の下について学ぶことが多いっていうことを考えると、ちょっとたこう昭和な体育会系寄りなイメージがあったんですけど、変わってきてるっていうことなんですかね。
集まるのと、まあ、その師匠と弟子みたいな、まあ、徒弟制度みたいなものと、まあ、大きく今の話だと2つあるのかなと思っていて、僕も前いたアトリエとかもそうですけど、まあ、ボスがいて師匠と弟子というような形で、まあ、教えてもらいながら、まあ、背中を見ながらみたいなようなに学ぶというところは、まあ、今でもあると思いますし。おそらくそのスタジオなりアトリエの、まあ、トップのデザイナーさんの意向に、まあ、大きくよるものかな、まあ、大学の研究室に近いのかなと思うんですけど、裁量がほぼ全てあってみたいな、まああるし、まあ、もちろん大企業になれば上場もしてれば、そういったこともね、できないでしょうから、もう少し合理的なというか、説明できるようなやり方で教えているのかなと思う。言います。まあ、他の業界に比べても比較的、まあ、多少古いと言っていいのか、まあ、徒弟制度は残っているような業界だとは思いますね。まあ、集まってやるかどうかっていう一つ目の方は、どうなんでしょうかね。まあ、単純にリソースの問題なのかなっていう気はしますけどね。一人、まあ、ある程度のコミュニケーション取れているというか、前提の条件があってゴールがほぼほぼ同じところを向いていれば、まあ、1人よりも5人とか10人とか、まあ、リソースが多ければ多い方が、達成するまでの速度は速いのかなみたいな、感じですかね。そんな、あれ、その質問の答えでよかったですか？
はい、あ、いや、大丈夫です。まあ、業界としても、まあ、こういう特集するから、まあ、グラフィックの雑誌ではありますけど、まあ、変わってきてるのかなって思いました
まあ、
ね。
グラフィックで僕あまり聞いたことないんですけどね、僕個人として。まあ、もともとインダストリアルデザインで工業デザインのところに行ってお話しするときは、まあ、なんとなくそういう、まあ、職能団体も、年配の方が偉いみたいな感じで来られたりすることもとても多かったですけど、まあ、ジャグダさんと、まあ、グラフィックの職能団体、日本だとジャグダっていうところがありますけど、さっき言った佐藤拓さんが。そこの方は全然選ぶらないというか、有名なすごい先生とは思うんですよ。別に著名か著名じゃないかと、まあ、関係ないとはいえ、年齢が上の方とか著名な方であっても、でもそういうふうに思ったことは一度もなくて、グラフィックの業界はすごいなっていうのが個人的に羨ましかったぐらいですね。こういう言い方したらあれですけどね。だから、
だとすると、皮肉にもそういうもともとフラットで開かれた人とかジャンルだからこそ、こういう今回特集が組
まあ、
め
組め
た。
たかもし、まあ、それはあるかもしれないですよね。まあ、わかんないですけどね、僕は編集者ではないので。でもまあ、そうかもね。実際に本当に問題になってたりするところではできないのかな。まあ、ひょっとしたら僕が知らないだけでやっているのかもしれないですけどね。そうなんですよね。だから、まあ、フェミニストって書き方をされているけど、まあ、なんというか、最近だとユニリーバでしたっけ？
はい、そうですね。
履歴書に顔の写真とか下の名前とか、性別を書かずに、就職活動、募集をする、リクルーティングするようなことを聞くと、まあ別にフェミニストという言い方 でなくても男性とか女性とか書かずにやってもいいけどな。でも別にそんなのあんまり意味がないですよね。そういうのも面白いのかなみたいな気もしましたけどね。ちょっとわかんないですね。
はい、
うん、でも中身は面白いというか、例えば百何十周年でしたっけ、まあ、去年ぐらいからずっと全国回って展覧会をやってるバウハウスっていうドイツのデザイン学校があるんですけど、
はい
はい、例えばバウハウスに、初の日本人女性として留学された山脇さんっていう方の、まあ、彼女が見たワイマール文化とユートピアの学校っていうタイトルの、まあ、記事があったりとか、まあ そういう視点で書かれたことはあまりなかったのかなと思うと、まあ、それはそれで面白いな、まあ、今までにない視点を教えてくれるだろうなと思って見てました。
はい、
どうですかね。
こんなもんですかね。
そうですね、なかなか毎号特集ごとになんかアイデアっていう雑誌のレイアウトというかデザインのテイストとかも違って、まあ読むよりも見るものだと僕は勝手に思ってて、あまりちゃんとこう一字一句全て読んでるわけでもなくてですね、まあそういう意味ではきちんと理解していない可能性はそれなりに大きいので、そんなもんだと思って聞いてもらえたらなと思うんですけど、
はい、
でも考えたらちょっと前の GO とかデザインとローカリティとか、まあ、そういう特集も組んでいるみたいですね。面白いですよね、うん、そういうことやってるんですね。です。
はい、ありがとうございます。
どうなんですかね、そのアイデアを買い始めたのは、まあ、例えば杉浦康平さんとか宇野明さんとか、まあ、イラストレーターの方とかが、
はい、
まあ、横尾忠則さんとか松田幸正さんとか、その人の特集号みたいなのがあると、その方の先生の、まあ、作品のテイストに合わせた表紙のデザインとか、まあ、全部のこう紙面レイアウトとかが毎回すごいこう綺麗、まあ、凝っていたりして、でなのでこう好きなデザイナーのデザイナーさんの特集があった時に、まあ、買うみたいな、だからこうビジュアルの資料としてこう買っていた、買う動機はそれが多かったので、
はい、
こう読み物的なこう文化を取り上げるっていうのは面白いというか考えさせられるなというふうに思います。アイデア調べてもらえると多分昔のものとかも今でもまあ古本屋さんとかで売っているので、いいものはねいいなというふうに思うんですけど、うん、そんな感じですね。
はい、
どうですかね、はい、なかなかちょっとこう同じ話を何回かしても毎回話すことは変わるものですね。
そうですね
昨日もね、夜中の遅い時間にテスト的に同じ話を同じ話というか同じテーマで、まあ、話をしてましたけど、一回話したことを別にもう一回なんか言わないなって思ってしまうと、なかなか内容がこういろんな方向に行くなと思って、なんかどうですか。
そうですね、難しいなと思いましたね。
まだいいのかな。社会学の人から考えるフェミニストとかフェミニスト、まあ、モーメント、まあ、女性解放運動みたいなものとかっていうのはどういう位置づけとかあるんですか。
まあ、すごく正直に単純に私の立場から言えば、社会学概論っていう、まあ、社会学ざっくり全体の授業がある一方で、まあ、もうちょっとその各専門分野に特化した 各分野に特化した、授業があって選ぶんですよね、はい、で、まあ、この中から10個の中から5個履修してねみたいなあのシラバスというかあの、
はい、
体系カリキュラムだったんですけど、うん、まあ、その中に1個あるだけ、
あるんですね。他には何、ね、社会学の大項目の中にある中項目なんですよね、まあ、大まかに言うと。
そうですね、まあ、学部自体が社会学部なので、うん、社会、まあ、一般教養に近いでも立ち位置のところだったと思うんですよね。
それは、
まあ、あなたの専門、まあ、社会学はなんか私の学部はさらに細分化してたんですけど、その中には引っかからないかもしれないけど、これも社会学だから取っといてね好きなやつみたいな。
あ、その中に。
ビュッフェ形式の中にあった科目の一つがあのジェンダー論だったんですけど、なので私は取らなかったんですよね。
それあの他にちなみに どういうものがあるんですか、他の9つというか。
他は
ジェンダー論、
ジェンダー論とか、あと社会調査論で、まあ、そもそも調査をする時の話もありましたし、あとメディア論ですね、
うん、
メディアですとか、まあ、結構まんべんなくあのあった記憶があるんですけど。
そうです、まあ、その中の、まあ、一つ
はい
としてある
んですね、ジェンダー論か。あの友人はそれ取ってたんですけど、でなんかどんな授業ずっと座学なのかって聞いたら、
うん、
あのまずあなたたちが思ってる男性女性とかいろんな理解をぶっ壊すみたいな授業をやってたらしくて、あの、
はい、
女性の先生だったらしいんですけど、男の先生、男の学生、男子学生を前に呼んで、女子学生を前に呼んで、で女子学生にこんにちはって言ってハグをするらしいんですよね。で今皆さんハグ違和感ありませんでしたねって、私が女の子とハグをして、
うんうん、
じゃあ今もしこの男の子に抱きついたらどう思いますかって。
誰が、
あ、女の先生が男子学生に、
はい、
でとか、なんかそういう結構、あ、まあ、本当には抱きつかないらしいんですけど、うん、こういろんなこう男性女性がなんて言うんですかね、違和感を感じる理由を、じゃあなんで今もし私が彼に抱きついてたらギョってうわって思うのとか、なんかそういう感じの授業をしてたらしいんですけど、
うん、
なのでまあ別にその大学で受けたカリキュラムが私にとっての社会学であり、だから私はそこでジェンダー論とすれ違ったぐらいなんですよね、私の人生の中では。
あ、一瞬だけ
こう一瞬、あ、こういうのあってこういうのやってるんだなってすれ違ったぐらいなので、まあ今実際女性として30年ちょい生きてきて、あんまりそのジェンダー論をしっかり噛み締めようとしたことがないです。
ああ、なるほどです。で、まあ、社会学を研究、まあ、専攻してきた立場からして、まあそれ、まあ、仮に社会学の何だろう、専門性が必要な学問だとしてっていう前提ですけど、まあ、例えばこういうデザイン誌の人たち、まあ、いるかもしれないが仮にいないとしてね、そういった専門性を持たないというか、まあ、前提の知識も、まあ、それほどないような分野の人が扱う、まあ、雑誌にしろ何にしろこう取り扱うっていうことは別に、まあ、何もあれもないというか、抵抗とか、いやもうちょっととかなんかあったりするのかなと思いまして、
まあ、一番最近可燃性の高いトピックではあると思うんですよね、ジェンダーとかセクハラ、うんうん、フェミニストみたいなものが、うんうん、からその可燃性の高いトピックを扱うにあたっては慎重になった方がいいだろうなとは思いますけど、うんうん、まあでもその一方でそれでも飛びついて、まあ、もしかしたら何も考えてないだけかもしれませんけど、流行りというか、まあ、うねりが大きくなってる事象に対して業界としてピックアップして何らかのアプローチをしようっていう姿勢はいいことだなと思いますね。
うろっとする、
アプローチ、 そのフェミニストっていうと本当は、可燃性の高いトピックにホイホイ飛びつくのは危ないし、ちゃんと専門家とかちゃんと
手順
が必要だと思う一方で、とはいえそれでもやらないと渦中の栗を拾わないといけないっていうこともあると思うんですね。だからなんかしっかり慎重にやってたらブーム終わってたとか何も動かなかったっていうこともあるので、なので、まあ、別に今回のジェンダー論に限らず、そういうトピックを拾う怖さと慎重に取り込むことの大切さがの、まあ、バランスかなとは思いますね。
この目次見るとこれは慎重に取り組んだ内容なんですかね。そういうのは分かるものですか。
分かんないし、どの分野においても正しいやり方っていうのは決まってるわけではないかなと思うんですけど、まあ、今回目次をさらっと見た限りだと怒られないトピックをさらっと上積みだけ撫でてみたみたいな感じはしますね、そのアイデアの目次。
なあ、はいはいはい。その本来議論されるべきフェミニストとは何かというよりかはってことですね。で、まあ、デザインで
アイデアとして、雑誌アイデアとしてちょっと指先でツンツン触ってみましたみたいな感じですね。
あ、なるほど。まあ、そう見える人もいい、まあ、社会学をやってると、まあ、こういう特集はそう見えるよっていうことですよね。
ただその一方でちゃんと取り組んで女性はこんな大変なんだとかっていう、もしも論調になった場合にそこに出てる女性が男性の仮想敵になりかねないってことはあると思うんですよ。その過激なより問題を根深い問題を解決しようっていうする姿勢を雑誌が持った時に、
はいはい、
そこでインタビューを受ける女性、紙面に顔が、
うん、
や作品が出る女性が、
うん、
そのこの人もこういう思想を持ってるんだみたいな、そういうわけではないとは思うんですけど、
うん、
の時にインタビューさせてくれる人が今回またインタビューもしそういう特集した時に今回同じ人がまた出てくれるのかなって思うとどうなのかなって思いますよね。
まあ、もうちょっとこうフェミニストとか、まあ、ジェンダーに深く
切り込んだ
議論をするような場合にっていうことですかね。
そうですね、
なるほどね、まあ、難しいですよね。うん、とりあえずこういうものの特集を、確か最近女性誌でもありませんでしたか、ジェンダーかファッション誌、女性誌、
ファッション誌ですか、まあ、うん、文学とかでありましたよね。あの文芸の2019年の文芸ですけど、韓国フェミニズム日本っていう結構過激な特集で、
そうですか。
それはよく売れてたみたいですね。
まあ、雑誌もね、もちろん売れないといけないんでしょうからね、
うん、
そういうふうにも見えるというか、まあ、トレンドを取り上げてっていうふうにも見れるってことですよね。多分デザインしてない人ってあまり知らないかもしれないですもんね、アイデアっていう雑誌自体をね。大型の書店にしか置いてない、
そうですね、確実に行けば、うん、置いてある雑誌ではないですね。
そうですよね、まあ、そういう意味ではね、プレゼンスを上げるみたいな、それはそれでいいんじゃないですか。そうですね、デザインですしね、うん、そうですよね。
なんかデザイナーとしてジェンダーに物申したいことはないんですか。
特には ないですね。デザイナーとしてって言われると特にはないかなと思いますけどね。なんかまあ会社をやっていると今こうお手伝いしてくれまさやさんもそうですけど方が、まあ、たまたま日本、まあ、女性とか割合で言うと男性よりも女性の方が多くて特に意識をしていたわけではないんですけど結果的にそうなっている状況があって、まあそれはそれでありがたいなというふうには思ってるしますし、まあそうこういう感じで続けていけたらいいなと思います。何ていうんですか、日本の他の会多くの会社がそうなのか分かんないですけど、まあ 男性が強くて、まあ、経済権持ってる人はほとんど男性でみたいなのよりかは、まあ、そうじゃない組織の方が、うん、適切なのかなというような気がしますけどね、うん、難しいですね。
デザインプロダクトは男性が多いんですかね、比率でいうと。
多分、いや、まあ、っていうか一般の社会の割合とあんまり変わらないのかなと思いますけど、どうでしょう。多分ファッションデザイナーですら少なくとも生物学的には男性の方が見るだけですけど多いですもんね。
そうですね。
ファッションですら、あの、ね、女性の服作ってる方も男性の人がね多いですし、まあ、社会の構造というか割合と同じぐらいなんじゃないですかね。ちょっと前にアクシスで特集をしてた気がしますけど、その数値は忘れちゃいました、まあ、キャリアパスは、ね、デザインに限らずですけど、あんまりしっかりしていないと言えるからかもしれないですよね、まあ、キャリアパスはという言い方あれですけど出産で一時的に職場を離れざるを得ない方が復職すると、多分同期の男性よりかは、待遇が比較すると良くないケースの方が多いでしょうし、まあ、デザインに限らず、まあ、そういったところですかね。うん、
まあ、デザイン業界に限らない、まあ、一般的って言ったらですけど、まあ、似たような状況、一般大企業に勤めてた時と同じようなまあ、現象がデザイン業界にもそれはもちろん往々にして起こってる。
そうじゃないかと推測できるっていうレベルですよ、うんうん、はい、まあ、もちろん全部は分からないですけどね。でもまあそういうことが多いんじゃないかなと思いますしね。うん、どうでしょうかね。
そんなもんですか。言い残したことありませんか。
そうですね、うん、言い残したこと、アイデアは面白いですよ。面白い雑誌でできる限り迷子を買っているので、あの、いいなと思います。
あれですよね、あの袋閉じにならないから立ち読みができるんですよね。
あ、まあまあ、はい、付録というかね、
うん、はい、
フロックというか、うん、まあそうですね、まあ、パッと見て、うん、グラフィックの雑誌で日本語でっていうと、ね、どうしても買っちゃいますよね。いい雑誌だと思います。
はい、ではアイディアはいい雑誌ということで、はい、第1回目のバルーンチャンネルは、雑誌のアイディア、とてもいい雑誌アイディアを取り上げて、バルーンインクがお届けしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。これ多分向こうで勝利して
しばらくしたら待って、
いやー